ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
Selamat malam, konbanwa. Kyo ni seni jugonen, yongatsu, ni jugonichi, watashi engarga. 1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz または RRE デジタルから Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアは2025年4月に2個目の自給自足を達成した。ボスニア大使、インドネシアにおける宗教間の調和を高く評価。標準化の最適化、産業所が産業サービスを改善。最初のニュースです。食料はプラボーソビエント大統領にとって優先課題です。なぜなら食料の安全保障と自給自足がなければいかなる国も先進国にはなりませんからです。これは4月24日木曜日、中部ジャバ州プロボカルトで行われたアンソール青年運動91周年記念式典での食料担当調整大臣のズルキフリハサン氏の演説で伝えられました。その場でズルキフリハサン氏は、食料は非常に重要であるため、プラボー大統領は3年以内にインドネシアが食料自給自足になることを目標としていると明らかにしました。しかし、中央統計局のデータによると、インドネシアは4月末に350万トンの米の養生があったため、ズキフリ氏は、インドネシアが米とトウモロコシの自給自足を達成したと述べました。中央統計局によれば、4月末までにすでに350万トンの米の養生があったということです。4月末の生産量は 13.9 トンで、そのうち 10.4 トンが必要でした。それについてはデータがあり、4月末までにすでに350万トンの養生がありました。ズルキフリハサン氏は、米とトウモロコシの自給自足を実現することに加え、政府は村から始まる人民経済も構築したと述べました。政府は紅白村協同組合と呼ばれる農村地域のあらゆる経済活動を空洞できるエコシステムを形成しました。同市によれば、政府は9つの日本的生活必需品、肥料、診療所、薬局などをはじめとして、村のあらゆる経済活動を扱う7万から8万までの村落協同組合を設立する予定です。次は、ボスニア・ヘルツェゴビナのインドネシア大使アルミン・リモ氏は、インドネシアの多様性と主教的調和を高く評価し、ビネカ・トンガリカというスローガンは多民族国家であるインドネシアにも当てはまると語りました。4月23日の RRE 特別番組で、リモ氏は、ボスニアの首都サラエボは半径1キロ以内に聖教会、モスク、カトリック教会、シナグーグがあるため、ヨーロッパのエルサレムという愛称で呼ばれていると説明しました。同市は、両国の政治関係は良好でしか、今後は経済文化分野での協力もさらに深まることを期待しています。最後のニュースです。工業省はジャカルタ標準化産業サービスセンターを通じて、産業部門の公共サービスを強化するために TUFI ラインランドインドネシアとの覚書及び協力協定を締結しました。この協力は、 国産部品使用比率の支援と認証及び国際基準に従った製品品質の向上に重点を置き、世界一部へのアクセスを拡大します。ティーフィラインランドインドネシアのイーニョバンスシラ社長は、競争力のある産業の発展を支援する形としてこの協力を歓迎し、積極的に支援する意向を示しました。ジャカルタ標準化産業サービスセンターの責任者であるマルズキ・マルナラ・シナムベラ氏は、この協力により効率的かつ透明性の高い産業サービスの提供が期待されています。Voice of Indonesia。
Sebagai bumi bulan.
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz KU で放送され、 www.foinews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソーナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
もうすぐゴールデンウィークですね。日本にお住まいのニュースナーの皆さん、連休の後予定はお決まりですか？もしまだなら、インドネシアには日本人の旅行スタイルにぴったり合う素敵な観光地がたくさんありますよ。自然が好きな方には西パプア州のラジャアンパッカおすすめです。1500もの小島と世界有数のシュノクリングスポットがあり、海中の美しさに癒されながら心もリフレッシュできます。有名なワヤグ島では絵画のような世界観の頂上からの絶景が楽しめます。もっと贅沢な体験をしたい方にはミスルの星付きリゾートが日本のサービススタイルに匹敵する高水準な観光パッケージを提供しています。伝統文化に触れたいならジョクジャカルタがぴったりです。クラトン今は王宮で行われるグルブクマウルロの儀式に参加したり、ギリロヨバティック村でバティック作りを体験したりできます。スピリチュアルな体験を求めることには日の出の時間にモロブドル寺院を訪れてみてください。朝の景色はまるで富士山のように幻想的です。甘くて柔らかいジョクジャ名物のグルクも日本の伝統的な味覚に通じるところがあり、おすすめです。 Voice of Indonesia。
Bila kita masih bersama, mengapa hatiku merasa sendiri? Mencoba untuk melangkah pergi.Harap sang rindu panggil cinta lagi, namun sepertinya kau telah berpaling. Buat apa mencoba untuk bertahan bila kau tak cinta aku lagi? Sama jadi percuma. Buat apa berjanjiSesuatu yang tak pasti、Lemahku di gantung asmara. Sirna dan perlahan padamkan bara hati、Tapi apa arti berlariDatang kembali, namun sepertinya kau telah berpaling.I'm a man. jadi percuma.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は2024年5月13日0時から短波周波数を 4750kHz から 4755kHz に変更しますが、 3325kHz については変更ありません。ご理解を賜りますようお願いします。ご返信は voilisteners@gmail.com のメールアドレス、voinews.id および lre.co.id のウェブサイト、またはソーシャルメディアを通じてお送りください。ありがとうございます。Voice of Indonesia。
最初の3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。これは私に8から9メートルまでの波は怖くないのと聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀、1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一周の方を示しています。国際用語ではスクナッキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は利用島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方は空星島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。大島国に住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し船の建造できる人々の一つがブロコンバヒトです。しかしフィニッシュという用語は1950年代に知られるようになりました。フィニッシュという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ印刷物や新聞などに登場しました。1960年スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだフィニッシュ船とは何だ という質問をされていました。なぜなら当時ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録ではそのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はペニシと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いペニシという用語は実際には元のペニシが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反省は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の主は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの帆船は70年代に全て姿を消してしまいました。ペニシルサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。ペニシという用語は列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにペニシという言葉を使用することは実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ペニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私は体に行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか尋ねたことがあります。彼らは、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼ばれる7枚の発達した帆を頼りに、 WH は12世紀以来インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。 11 insert 7 Rosli Dabing 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っているといつ風が来るか予測できません。 通常フィニッシュを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。25人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーティ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して新名機種になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これで骨が折れることはなくなりました。デッキは地空材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、ツロを設置します。ここにはサシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これがドープされた後、この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。その後おそらく帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk pakai tulang deknya ini kayu jati。
フィニッシュ帆船を作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルクンバのアラモラの人々に知られています。しかしドイツの歴史家ホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちはレモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。
こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはマンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良いするところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達するほどバランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。船は図面などを持たずに作られとよく言われますが、実はそうではありません。ガソリンはなく、メーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな板類があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレモ族の新村です。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。 PLM 船や70年代にピニシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が新しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると電話交換できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。
おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は船と姉妹から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないようにもっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
Voice of Indonesia。Time my shoe, do the laundry too, and do all the things I shouldn't do. I'm living like a superstar. Well, would you take me to the rendezvous? Don't forget to play my favorite tune and pick up my friends. We talk and then we go blah 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 blah. We have arrived, friends. Oh hey Wayne, I will buy all your favorite champagne, 'cause baby I'm a superstar. But when the night time comes, I'm feeling very lonely. No one's around, we'll come and share a bedtime story. And here I am longing someone to comfort me. Will anyone my followers on Instagram? Will, would you take me to the rendezvous? Don't forget to play my favorite tune. I'm living like a superstar. My loot, my whole life too, my precious baby boyfriend too. I'm living like a superstar. I'm living like a superstar. Blah, 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 like a superstar.
Voice of Indonesia。
長期休暇を利用して訪れたいインドネシアの魅力的な観光地をさらにご紹介します。フロレス島にあるコモド国立公園は必見です。リンチャ島では巨大なコモドドラゴンに出会えるという忘れられない体験ができます。夜にはピンクビーチでのプランクトンカヤックがおすすめです。海ゲレッドのように青く光る幻想的な風景を楽しめます。トレッキング好きの方には3色の湖を持つケリムト山がインスタ映えするスポットとして人気です。そしてショッピングとグルメを楽しみたい方にはバンドンが最高です。ヨーロッパ風の雰囲気が漂うブラガ通りや格安価格で買い物ができるリオ通りのファクトリーアウトレットを巡ってみてください。レモバンにあるデランチはカウボーイ風のテーマパックで日本の温泉のような足湯も楽しめる場所です。バンドン名物のバソタフクレンとスラビはそれぞれ日本のたこ焼きやお好み焼きに似たインドネシア風スナックで日本人にも親しみやすい味ですよ。
Voice of Indonesia。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、 アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz KU で放送され、 www.foinews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と、 会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia LR 海外放送局と教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きます。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州のパンカラン分のホテルでのツアーガイドであるナオミ・シーの間で行われます。
マーフ・クリス、kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Rizna minasan kaiwa o kita to kyou no topic, saya selalu bangun pagi. 日本語で私はいつも朝に起きますに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Saya selalu bangun pagi、 Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きます。私はいつも朝に起きます。 Saya、 Saya、 日本語で私、私。selalu、selalu、日本語でいつも、いつも。bangun、bangun、日本語で起きる、起きる。berangkat、berangkat、日本語で行く、行く。pagi pagi、pagi pagi、日本語で早朝に、早朝に。melihat、melihat、日本語で見る、見る。orang utan、orang utan、 日本語で orang utan、 orang utan。 tidak apa-apa、 tidak apa-apa、 日本語で大丈夫、大丈夫。 kalau begitu、 kalau begitu、 日本語でそれでは、それでは。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますという文を聞きました。この文では習慣化した活動をマークするために使用される selalu、 日本語でいつもという副詞があります。この文ではクリス・シーの習慣は bangun pagi、 日本語で早起きです。では習慣化した活動をマークするサラル、日本語でいつもという副詞の使用例を聞いてみましょう。 Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. 日本語では私はいつも午前8時前に朝食を食べます。 Chris selalu membawa motornya kemanapun、 日本語で Chris さんはいつもバイクをどこにでも連れて行きます。時間、情報を表現するためにインドネシア人がよく使用する表現がいくつかあります。これらの表現はディニハリ、日本語で早朝、パギパギ、日本語で早朝、シアンボロン、日本語で白昼、ラルトマラム、日本語で深夜が含まれます。当時の表現、記述にはサガ、日本語でとてもという意味のニュアンスがあります。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Maaf, Chris. Kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
Kau berjalan dengan raut wajah gelisah melewatiku seolah semua tak biasa. Hatiku ingin bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan detik pun enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawaban cintamu padaku. Adakah kau rasakan apa yang ku rasa? Membaca menebak hatimu tak semudah kau kira. Hatiku sungguh bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan tipu enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawaban cintamu padaku. Ku rajut rapi lembar hatiku untukmu, meski tak berbalas indah hadir untukku. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan tipu enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawab cintamu padaku. Oh.
Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日はマナリマナサイというタイトルの中央カルマタン地方のポップソングについてお伝えします。この曲は一般的にマナサイダンスの伴奏として歌われます。マナサイダンスは伝統的なゲストや中央カルマタンの訪れる重要な国家要人を受ける時によく踊られます。このためマナサイダンスはウェルカムダンスとも呼ばれます。ボーテンルジによって書かれたこの曲は伴奏の動きの物語と一緒に踊りコットへの誘いを語っています。それではマナリマナサイでマリア・アルキープが歌います。これで音楽の広場を終わります。
残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、ボイスオブルミシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta は VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official。あなたも RRE デジタルアプリでボイスオブインディシアの放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。